オープニングダジャレ、ラジオネームホットケイさん。こたつのある家が2個建つ。お笑い芸人ブソンのラジオ 100%。
咀嚼道具
ねえ、やっぱり
でもほら
スマップアイワ
ールデンマン
のおっさんもねえ、ハローネイホー。
皆さんこんばんは。番組パーソナリティのお笑い芸人がんばれブソンくんです。
第4指名担当の望月千恵です。
お笑い芸人ブソンのラジオ 100% は週替わりの個性豊かなパーソナリティとリスナーの手によって 100% を作り出す何でもありのバラエティラジオです。毎週日曜日夜11時から30分間1回裏ライフ FM で放送中です。今日は278回1月23日日曜日、今月のテーマは神ソングです。よろしくお願いします。
お願いします。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
1月ももうね、まあ、4週目だからしょうがないんですけれども、
まあでもね1月はね、皆さんにね、はい、始まりということで、
どうですか今年は2022年。
そうですね、もうあのお正月をのんびり実家で、久しぶりに2年ぶりですかね、
格式高きあの家で。
いや
僕のイメージですけど、
あのほんと食べて寝て食べて寝てのね、お正月っていうのを過ごしてきたので、もうパワーはチャージできたんじゃないかなっていうふうに思っているので、ただ年末年始番組がね、あんまりこう見るものなかったなと思いつつ、
そうですか、
そうなんですよ、なんかあの一挙見放送をねずっと見てたので、
はい、
いろんな番組を
ドラマばっかりでしたね、なんか見てたらテレビ ね、そういえば、
そうなんです。なのでね、そんなところもやりながら新しい番組もね続々と、あの新春で始まってるので、そちらの方も楽しみにしていきたいなと思っている感じかな。
え、どれぐらい家いました実家は。
でも実家は30日に帰って、で、2日までか、だから4日間しかいなかったか。
あ、でも4日間か。
でもね、もう本当2年ぶりもコロナがあったので、全然帰れなかったのもあって、もうあちこちの親戚巡りですね。久しぶりだねみたいな感じで。
すごいちゃんと、そうか、あれです。ちょっと田舎というか。
そう。
じゃあちゃんと帰ったら。
そう、みんながね顔出してみたいな形なので。
なるほど、なるほど。
3日間、実はね3日間連続ね、すき焼きだった。
確かにね、家族集まるとね、
そう
ちょっといい鍋食おうってな
る。そうなの、
なりがち。
あそこの家ですき焼き食べて、ここの家ですき焼き食べて、これおーみたいな感じでしたね。
もてなしね、もてなし。
もうおせちとすき焼きをいっぱいいただいてきた山梨のね、
あの
実家生活を。
お肉も美味しそうだ、
万歳してきましたよ。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いいたします。
お笑い芸人ブソンのラジオ 100% で、この番組は薄暗いのバカ企画ライブ様、フォロワーと嫁さん、超募集中だった山326様、兵庫県伊丹市から市川裏ライフもこの回する内戦ライン7000様の提供でお送りしております。番組の感想はハッシュタグブソンレイディオでツイッターでつぶやいてください。よろしくお願いします。今月の、テーマは神ソングということで、まあ、神が入ってる神っぽい曲、神の曲、よろしくお願いします。今1曲目、銀杏ボーイズ God Save the World。
生首生米生卵
フリーアナウンサー望月千恵です。
お笑い芸人ブソンのラジオ 100%。
新しい実績パラカツのすすめ。このコーナーではスマップ大好き私望月千恵がスマップのそれぞれの活動の紹介とそれに伴うパラスポーツのあれこれを紹介いたします。ということで、今年もよろしくお願いいたしま す。
いや、今年も詳しくなれるぞ。
いや、本当ね、あの、伝えたいことは数々あれど、これがねラジオ収録っていうところでね、今まあ1月の半ば、3分の1過ぎたところですよね。
始めらへんですけど、
でこの放送が始まるのが4週目ですよね。
4週目。
まあ、あのね、世の中どうなってるかっていうところがこう日々ね、いろいろとある中で、
確かに
2月からはね木村拓哉さんのツアーが、
そうですか、
いよいよ始まるんですよ。
あら、
待ちに待ってた2年ぶりのツアーということでね。
全国回る。
そうなんです。全国と言っても東京、兵庫、名古屋、広島、っていう形なので。
うわー、どうなってんだろうな。
そうなんですよ。ちょっと今ね、広島、今の時点ではね、ちょっとね、いろいろと、まあ、コロナの方が増えてきてというところで、っていうので、日々ちょっと、そのね、ツアー自体も、いろいろと感染防止っていうところでね、皆さんの中での声掛けですとか、まあ、絶対声を出さないで感染しようとか、グッズの中にもマスクが売ってたりだとかね、そんな感じで、対策はしっかりと取れているんですが、まあ、開催してほしい願いを込めて、今回はその話題と、っていうところで
行く予定ですか？行く予定。
行く予定です。
とはもう、
はい。 もうあのチケットは年末、はい、ありますね。一応ね、全都市はこう回ろうかなっていうふうに。
全部
あの、全公演ではなくて全都市ね。
なるほど。
各会場1回もしくは2回ずつっていう形で、いけるなっていうふうにはなってるんですけれども。
限定グッズとかあるのかな、その福岡
市。いや、ないですね、今回。で、しかも、あの、今回から、全部ね、ネット販売のみなんですよ。
でも最近それ多いですね、その、ライブのグッズもネットで売るっていう。
みたいですね。ね、本当あの、まあ、当日の混雑をね、あの、緩和するためっていう、避けるためっていう形だと思うんですけど、まあ、あの、ゆっくり考えられていいんじゃないかなっていうのもあれば、1月の5日がその情報解禁で申し込みがスタートして、はい、2月5日から始まるライブ。
はいはい。
もうあの、当日からしっかりと持っていたいので、郵送本当に間に合うのかなっていうドキドキが。
早めに買うこともできるんですね。
早めに買っておかないと、送られてくるのがね。
なるほどね。
そうですけど、ペンライトがあるので。
ああ。
その前回の時は、ペンライトの色青だったんですよ。
うん、
で、まあ、海の形で、こうみんなをね、会場を青色に染めて、海の形に染めてっていうのが、ちょっと感動的で、で、うん、今回のライブが、あの、和紙をね、トレードマークにして、こう、空、その次へっていうことで、テーマを掲げているので、まあ、水色、ちょっと空色みたいな、スカイブルー的な感じのペンライトになるということだったので、そっちもね、すごい楽しみにしているんですけれども。
でもなんかライブだとね、そのコンサート会場にいるテンションでなんか必要以上にいっぱい買ってしまいそうですけどね。
あ、確かにね。ね、
家だとちょっと冷静にこう自分のお財布と考えたりしますけど、ライブ会場だとね、買っちゃえ買っちゃえってなっちゃいますけどね。そっちの方がお金使ってくれそうですけどね。
いやでもね、意外とね、そんなことない。
あ、そうですか。買っちゃいますか。まあこれからライブ行くっていう気持ちがあるから買っちゃうか。
そうだね。あの、しかもほら、そんだけ行くじゃない。だから T シャツも、1枚で足りるかな ?2 枚から。まあ、そんな感じにはなりますよね。まあまあ、あの、ライブグッズも含めて行くのも楽しみだなっていう、いよいよね、そんな感じで、そういったこう、自分たちがこう、アクティブに動けるようになってきたんじゃないかなと思いつつね、またちょっとね、この世の中の不穏な動きっていうのもあるので。
そういえばあの、カウントダウンコンサート行ってないんですか?そういえば、
行ってないです、行ってないです。
実家って言ってたんで、あ、カウントダウン行ってないんだと思って。
ジャニーズですか?
はい。
行ってないですね。今回、あの、フジテレビでやりましたね。
そう、僕、そう、見たんですよ。久しぶりに、あの、雷神を見てて、雷神が終わったまま始まったから、ああ、と思って、そのまま、楽しかったですね。
あ、そう
ね。普通に見てて楽しかったです
ね。いろんなね、あの、グループ、でも私も見たんですけど、いや、ほんと、一掃したなって感じ。もうほぼほぼこうね。
確かに。
私がこう見てた時にね、もうスマップは出たことがないんであれですけど、トキオさんがいたりとかね、はいはい、ニュースが出たりだとかっていう形があったけど、はいはい、なんかほんとこう若手。
若かったですね、みんな。もう知らない人ばっかりで。
そうそうそうそう。
近畿が大御所みたいな感じで。近畿大御所だっつって。
そうですね。でもジャニーズの中でも大御所になってますからね。近畿があって、タクヤさんがいてみたいな感じ。
いや、そう、ABCG がね、スマップの曲を歌うみたいになって、
河
合くんがキムタクの真似してるみたいな。ちょっと。
ね、上手ですよね。
ねえ、いや、面白かったですね。
愛がある特徴の捉えたっていうのモノマネなので、私たちも容認してるっていうところもあるんですけれども。そうそう、なんかそんな感じ、年越し、でもね、相葉くんも出たりとかね。
いや、そうね、盛り上がって、なんか意外に楽しく見れましたね。別に、
そうですね。
ね、めちゃくちゃ好きったわけじゃないですけど、楽しく見れました。
いや、でも倍率、あそこもやっぱり会場ファンの子たちが埋めていてね。あれも倍率すごかったんじゃないかなと思いますけどね。
人気ありますもんね、若いジャニーズの。
私の友人も何人かいて、すごいやっぱりこう年越しにそれがねできるのが恒例だったんだけど、ここ最近できなかったので、もうやっと行けたよっていうねそのね喜びを伝えてくれたお正月だったんですけどね。
いや、そうね、よかったですね。
その思いを引き継いで私たちもこうタクヤさんのライブに、こう楽しみに楽しみにっていう風にはなっているんですけどね。
はいはいはい。
なんとかここでこうみんなグッと抑えていただいて、
はい、
ステイホームで頑張って2月にはライブに行ってきたよっていう報告をね。できたらいいなと思うんですけど、スタートが2月の5日、兵庫から始まるので。
兵庫スタート。
そうなんですよ。で、しかも今回は、なるべく、まあ、なるべくというか、大きな会場、それほどっていう感じかな ?1 万ちょいぐらいな会場になっているので。
1万も広いけどね。
まあ、広いですけどね。
すごいですけどね。
そうですよね。だからほらほら、あの、スマップのドームをね、
まあ、まあ
経験してる私たちにしてみれば。
1万のコンサートで相当ですけどね。
まあ、見れますね、みたいな。あの、横浜アリーナとかもね、なかなかなかったので。
うん、
そうですね。だからもう本当そういったところでは、横、ね、兵庫ではワールド記念ホールとか、広島はグリーンアリーナ、で、愛知は日本外資、
はい、
で、神奈川はピアアリーナって言って、
はい、
私ピアアリーナってどこなんだろうと思っていたら、結構なんかいろんなライブをね、今されてる会場みたいで、そう見やすいですよ、みたいな。
東京はどこですか?東京。
東京ないんです。
あ、東京ないんですか?ないんです。
神奈川、関東神奈川だけなんですよ。
県またいじゃダメとか言われるとめんどくさいですね、それは。
はぁ、あ え、そしたら全部行けないじゃん、私。
確かにそうですね。どこも行けなくなっちゃうんですね。本当だ。そうならないようにね。そうなんですよ。願わなきゃいけない。
ねえ、でも一応ね、こうなんかワクチン接種の、あの、証明書を持ってとか。
確かに確かに。
うん、そういったところとかね、あの、当日の検温だとかっていうところはちゃんと報告するのかな、うん、
ね、
うん、う。いろんなところでできたらいいなっていう感じで。
そうですね。せっかく。
なってるんですよね。
せっかくやるんですね。
うん、せっかくやるからね。またあの、ライブの T シャツだとか、うん、あの、パーカーだとかっていうのも、うん、すごいかっこいい。形になっていて、
はい、
なんかあの藤原博さんがファッションデザイナーとミュージシャンやってらっしゃる藤原さんがデザインした T シャツが、
はい、
またすごい和紙のパサッとした形でね、かっこいい感じがあるので、そこが届くのも楽しみだな、着れるのも楽しみだなと思って、今ねちょっとワクワクなんですけどね。まあ同時にあのいよいよですけれども、はい、冬季2022年のパラリンピックも。始まりますので、3月にいよいよ始まって、今、候補の方たちがこう、いろいろと選出されているところ。
だって今がシーズンですもんね、その、
そうですね。
選考の最終みたいなことになって
る。うん、なってます。はい、あね。いろんな試合すべてが、あの、そういった選考会になってるので、試合してくれないと困る状況なんですよね。
確かにそうですね。は
あ、なので、パラリンピックも3月の頭に始まって、あの、普通の冬季オリンピックが2月にあるので、うん、それを踏まえて3月の4日からか、
うん、
あの、冬季のパラリンピックが始まりますので、そちらの方でもね、いろいろと日本選手の活躍が楽しみな状況なので、
うん、
今各地でいろいろ冬季のね、イベントなんかも行われているところなんですよね。結構ね、すごいんですよ。プロスノーボーダーの方の岡本さんっていう方が、うん、あの、プロから、うん、あの、練習中の怪我で、
うん、
で、あの、骨髄の損傷になってしまって、下半身不随になっちゃったので、っていうことで、パラスノーボードに転向したりとかっていうので、出場されたりっていうのもあるので、そっちもね、結構注目がいっぱいなので。
パラスポーツか、冬のパラスポーツね。確かに、うわ、そうか、今見とかないと、そうか、パラリンピックに間に合わないのか。
そうですね。
パラリンピック、そうか。
もうあの何人かは決まってるんですよ。
2022年って今年ですもんね。
そうなんですよ。
そう、しかも冬だから。
そうなんです。
3月にあるんですか？
そうなんです。
俺もっとなんか。
もうね、1年空くぐらいじゃないですか。
来年の予定だと思ってた。なんか2023年だと思ってた。
ね、そうなんですよ。
年度で考えてたわ、勝手に。年度じゃないんだ。
もう始まるんですよ。
あ、そうか。
なので、もうな、あの、夏のね、パリオリンピックのその思いを、そのままもう本当に熱いままにっていう形で。
半年ぐらいしか経ってないのにやっちゃうのか。そうか。
そうなんですよ。でも本当、あの、冬と夏両方出る選手もいらっしゃるし、
うん、
そういった選手はもう本当ね、あの、今追い込みというか、切り替えてっていう形でね。
はいはい。
ぜひ活躍をまた金メダル、銀メダル、銅メダル、いろんなね、形で活躍を見せていただけたらなっていうところも、うんうん、この冬注目な、ところではありますので、
はいはい、
いろんなあのパラのね、あのまあ、ボッチャもそうですし、はい、昨日もっていうかね、あの1月の頭も車椅子バスケの試合が始まり、はい、で22、23も車椅子バスケの試合が今のところは予定をされているっていうところなので、うんうん、いよいよ観戦ができてきた感じなんですけれどもね。
冬のパラリンピックの競技でなんかボッチャみたいな、はい、カーリングみたいなやつってなんかあります？
カ
ーリングとかボッチャみたいななんかああいう。
6競技しかないんですよ、でも。
あ、そうなんですか？
そうなんです。アルペンスキー、クロスカントリー、バイアスロン、スノーボード。
あ
とは、パラアイスホッケー、車椅子カーリング。車椅子カーリングもあるし。
車椅子カーリングあるんですね。
そうなんです。
カーリング好きだから。
パラアイスホッケーも結構激しい感じで。
いや、パラアイスホッケーちょっと楽、だってそもそもアイスホッケーめっちゃ激しいじゃないですか。
そうですね、そうですね。
うわー、ちょっと楽しみですね。
そうなんですよ。
それはちょっと見てみよう。
結構強い選手が海外とかで修行されてっていう形で日本代表選手いらっしゃるので。う
ん、はいはい。
そういったところでも見どころがいっぱいあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
パラアイスホッケーって、車椅子関係ないか。どう
着座なのでそのまま座って、アイスホッケーするっていう形になりますね。
あ、ソリみたいなのを使
って
た。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
なので、あの、下の方が一枚刃かな？なので、バランス取るのも難しい形になっていたりとか、っていう形。もともとその選手をやっていて、その後にパワーリフティングに入った選手とかもいらっしゃったりとか、するんですよ。なので、あの、まあ、パラの選手たちはいろんな競技をね、こう体験して、自分に合ってるものっていうものとか、自分になんか向いてるものっていうものを、いろいろ模索する中で、こう、あの、冬季の競技もあるので、
はいはい、
ぜひそちらの方も観戦をお勧めしたいと思います。
ありがとうございます。
はい、今年もいろいろ情報をお届けできたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ということで、今月神ソングですから、これ、望月さんにとっての神ということで、
はい、
木村拓哉を持ってきました。木村拓哉で、ワン&オンリーです。
生
麦、
生米、生卵、生麦、生米、生卵。
フリーアナウンサー、望月知恵です。
お笑い芸人無尊のラジオ 100%。 無尊トーク我が家飯。 さあ、久しぶりですけれども、我が家でしか食べられてないようなご飯の食べ方や、はい、我が家の、まあ、ご飯エピソードなどを募集するコーナーです。ラジオネーム大子さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
私の実家では、鍋といえば、しゃぶしゃぶ。冬になると、だいたい毎週サザエさんを見ながらしゃぶしゃぶをするのが恒例でした。電気鍋に母が昆布で出汁を取っておいて、そこに白菜やネギ、えのき、春雨といった定番食材。そして家族5人に対して、150g くらいの肉をしゃぶしゃぶしてポン酢で食べていました。肉の量については親がケチっているとかではなく、なぜかみんなあまり食べたがらないので結果少なくなったという感じでした。一番人気は春雨だった気がします。最後に残りの出汁がどんなに少なかったとしてもそこに茶碗軽く一杯ほどのご飯を入れて卵雑炊を作るという決まりがありました。みんながお腹いっぱいでも必ず少しずつは食べなければならない。なりませんでしたと。そしてそれを取り分けるのが父の仕事。母が子供の誰かが鍋を傾けて手伝いをすると。今思えばそういう儀式感なんかがいいなと思います。ということで。鍋は確かにおうち感出ますね。
出ますね。いいですね。なんかこう、お父さんがこうね、すくうのを、うん、みんなが誰かお母さんか子供がっていうので ね。いいですね、なんかね。
儀式じみては。やっぱ鍋ってなんかちょっと儀式みたいな、もうなんか、ルーティン化というかね。
ありますよね。
ありますよね。
うんうんうん、
どうでした？餅月宅で、餅月家の鍋
は。餅月家ね。
鍋って言ったら何想像します？まず。
いや、もう本当、いろいろですね。でも、うちしゃぶしゃぶ。結構、母が凝り性で、うん、その専用の鍋。
はい、おー！え？
っていうのを、やる、はい、あの、火鍋みたいな感じで、こう、はいはいはい、やつも家にもあったし、
はいはい、
おでんの時にはおでんのこのちゃんとした四角いやつがあって、
餅つき家すごいな、やっぱり。餅つき
家ね、あのね、田舎なんで、場所だけはあるのか、そういうものが増えてますね。
本格的なものがすげえいっぱいあるの。
あれは鍋は、おでんはなんで四角いんだろう。
なんでですかね。
なんでだろう。
取りやすいとかないか、別に。
なんですかね。なんかね、おでんの鍋っていうので、ちゃんとその、売っていて、うん、その四角のやつに皮が必ずこう、刺して、いろいろこんにゃくだとかなんだとかって感じ入れてましたね。
すごいなぁ。うちは、福岡なんで。まあ、鍋ですけど、なんか水炊きか、やっぱもつ鍋。
そっかそっか、水炊きですよね。
はい、でしたね。
確かに確かに。でも、はい、そっか、水炊き。山梨は、はい、ほうとうが名物なので、それをね、おっきなお鍋で作って、はいはい、で、自分でこう、食べたい分だけ、取るっていう感じもありましたね。
やっぱ、鍋って少しずつ、その、ね、家によって変わっていくじゃないですか。
違いますよね。
うちも、まあ、水炊きですけど、多分、だしの中に、その、鶏を入れてグツグツやってみたいな、うんうん、そこになんかいろんな野菜とかめっちゃ入ってましたね。
ああ、でも結果牛肉。美味しいんだよね。
子供だから豚肉とか牛肉とか入ってた方が美味しいから。
そう?鶏肉じゃなくて。
うん、だから下に鶏入ってたんですけど、うんうん、でも普通に豚肉とかも一緒に入ってましたね。
そうなんだ。
だから鶏の出汁の旨味みたいなのは、ほとんどなく、肉っていう感じの鍋になってましたね、うちは。
でも本当そういうのってご当地出るよね。
じゃあ出ますね。
うん、私ね、下関の友達の家に行った時に、やっぱり牡蠣鍋、はい
おー
出してくれて。
牡蠣
ほんと贅沢に牡蠣がこういっぱい入ってて、はい。で、しかもほら、このね、ちゃんとした牡蠣の扱い方を慣れてらっしゃるから、牡、う、蠣、ん、がキュッてならないように、うん、片栗粉を軽くだけつけて、で、入れるんだよ、みたいな形で、もうほんとにプリプリなやつを食べて、これが本場の牡蠣鍋ですって言われた時には、美味しいって思ったのを覚えてますね。
うん、あと、
はい、秋の方、きりたんぽ？
ああ、
きりたんぽ鍋も美味しかった。やっぱ地方によっていろいろありますよね。
あります、あります。あと鍋の締めをどうするかみたいなね。
そうですね。
僕も雑炊が好きなんですけどね。うんうん、でもうちの親がですね、雑炊あんま好きじゃなくて、麺の方が多かったですね。
あ、そうだ。うちはもう必ず雑炊しか食べなかったですね。
あ、麺はないですか？
なかったです。
あら。
その選択肢はなかった。
あら。
うん。
もつ鍋がちゃんぽん麺が定番なんですよね。
あ、まあ、
も
つ鍋は、ね、
味濃いからご飯入れたら、うんうん、あれですからね。うん、
いや、でも、ちゃんぽんのところ、ちゃんぽんも美味しかった。
うん。
いいですね。なんかもうみんなのいろんなところの話伺いたいですね。
そう。ね、お正月だから、あれね、あ、さっきなんか、ツイッター的なやつで読みましたけど、そのお雑煮に餅を入れるかどうかがそもそもあって。で、その、白っておばあちゃんが呼んでて、白ってなんだっつったら餅だって、そのまんまじゃねえかっていうツイートを見かけたんですけど、でも、僕も確かに白って言ってて、白餅とあん餅でしたね。だから白って言ったら何も入ってない餅が入って、あんって言ったらあん餅。
お雑煮にあんが入って
る。お雑煮にあん餅入ってました、うち。
へぇー。
好きな方を入れていいっていうルールでした、おばあちゃんの。
あ、そういうのもあるんだね。
ありました、ありました。
関東ではなかなか見ないな。
確かにそうですね。
うん。
とかいうなんかいろんなそういうみんな若い道あったら、
はい、
ぜひまたここに送ってください。
お願いします。
よろしくお願いします。神ソング、この大子さんが送ってくださいました。鈴木好みでリアライズ。
咀嚼道具
ね、やっぱりでもほらスマップアイはね、
でもお久しぶりです。
ハローネイホ
エンディングになりました。笑い芸人ブソンのラジオ 100%。 この番組はうつくらやのバカかくらい様、フォロワーとお嫁さん超募集中。北山アット北山326様、兵庫県伊丹市から市川裏ライフもこよなく愛する内戦団員7000様の提供でお送りしました。次回の放送は来週1月30日の夜11時からです。また番組ホームページには今回の放送の様子、バックナンバー放送も聞けますので、ぜひアクセスしてください。2月のテーマ告白ソングです。よろしくお願いします。あ、来週はトッシーだ。トッシーが実はですね、来週で終了になりますのでメッセージをいただいております。
あら、
はい、第4週目の皆さんこんばんは。第5週目担当トッシーことレーシングドライバー小村俊樹です。突然ですが、私1月5週目をもって番組を卒業することになりました。各担当週の皆様、番組をご視聴の、リスナーの様への感想感謝をお伝えしたくて送りました。本当にありがとうございました。望月さんへラジオ以外でも大変お世話になりました。とっても素晴らしい仕事ぶりに感銘いたしました。今後ともスマップかっこジャニーズ愛全開の放送を楽しみにしております、というのをいただいております。
あ、残念ですね。トッシー、
ね、トッシーは来週で最後ということ
です。あら、そうなんです。ありがとうございました。
望月さん、トッシーと付き合い長いですね。
そうですね、もうこのラジオ始まってからずっとなので、
うん、
長いですね、そういうかね。
うん、
いや残念です。またでもね、ご活躍はあちこちチラチラと、
うん、そうですね、
させていただきたいと思います。
はい、
またぜひぜひありがとうございます。
皆さん来週ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。ということで、あれ俺今なんか言おうと思ったんだけど、忘れてしまいました。あ、そうだ、北山さんだ。さっき言った北山さんね、あのこの番組のスポンサーの北山さんが僕のライブをですね、はい、この間見に来てくれまして、ありがとうっていうのをこのラジオで伝えたかった。ありがとうございました。挨拶したかったのにね、先に吸って帰っちゃった。
うん、あ、そうなんですね。
残念。ということで最後までお聞きいただきありがとうございました。今夜の相手、頑張れブソンくんと
望月千恵でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。